きを仕事にする女たち。このポッドキャストは自分の好きや得意を生かしてビジネスをするコミュニティサロンジョワイユのメンバーが運営しています。今日のエピソードはトレーナー歴10年フリーランス3年目のめぐみがお届けいたします。はい、東京もすごく暑い日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、私はですね、8月6日に、ハイロックスというトレーニングの大会がありまして、それに向けて日々、練習を頑張っております。はい、ハイロックスっていうのが最近日本に入ってきたトレーニングの大会で、1キロ走ってトレーニングをしてまた1キロ走ってっていうのをなんか交互に8回繰り返す割と過酷な大会に出ます。はい、本当にもう練習とか行くたびに私ともう一人のペアの子と大会出るんですけど、なんか本当に完走できるのかどうか不安になるっていう日々を送っております。まあ、でも完走するために練習を頑張るっていう感じですね。はい、なのでまあランニングとかも、週2回を目標にやっております。はい、まあでもちょっと暑いので、本当に倒れないようにだけ、はい、しながらちょっと工夫しながらやっています。はい、ということで、今日のテーマはですね、理想の体を目指したボディーコンテストっていうことでお話をしていきたいと思います。まあ、皆さんボディーコンテストって知っていますか？今は結構メディアとかで取り扱われていて、結構目にしたこともある方多いかなと思います。で、まあ、分かりやすく言うとボディービルダーとかが皆さんイメージつきやすいかなと思うんですけれども、本当にそんな感じで、女性は、砂時計のシルエットにより近い人がいいと言われております。はい、砂時計ってこう上と下があって、どっちも上と下膨らんでると思うんですけど、その真ん中がちょっとくびれてると思うんですね。で、人で言うとこの上の方が肩で下の方がお尻で、そこはしっかりとこう筋肉がついている状態で、このウエストのラインはしっかりくびれているっていうのがいいとされております。はい、ボディーコンテストって見に行ったことある方、まあいるんですかね。まあいないと思う、ちょっとわかんないんですけど、はい、わからない方のためにお伝えすると、選手が舞台にこう並ぶんですね。まあ、その出場人数にもよるんですけれども、最近は出る人たちも増えてきてるので、まあ、10人とか15人とかで並んで、それを5人ぐらいの審査員がこう見て順位をつけていくっていうものになります。で、見てみると結構選手がこう場所を変わったりするんですけれども、それっていうのがセンターライン、真ん中のラインに近ければ近いほど順位がこう高いです。で、まあ1位とかの可能性がある選手が真ん中に行きます。で、逆に 端っこの方に行くと1位から遠ざかるっていう、ものに並び順になるので、まあ、見てるとなんかだいたいあこの人1位なんだとかだいたいどっちかが1位だろうなとかっていうのが分かります。はい。であとはですね、なんかこの応援っていうのがすごくて、初めて行ったらすごくなんか圧倒されると思うんですけども、本当に応援がすごいんですね。本当に熱気がすごいというか、本当に異様な空間だと思います。はい。なので選手たちはその応援があってすごく頑張れたりも、はい、します。まあそんなボディコンテストに私は、過去3回出たことがあります。こう初めて出ようと思った時が、なんかちょうどフリーランスになるかならないかぐらいの時でした。はい。でその時もなんかもうこのままじゃダメだみたいな感じで思ってて、なんかやりたかったんだと思います。はい。で急に私はボディコンテストに出ますっていうことで、急にですね思い立って出ることを決めました。っていうのもボディコンテストって減量期間があるんですけども、体脂肪を落としたりとかする期間があるんですけども、それってすごくきついんですよね。でまあそのボディコンテストに出る前からその減量がきついっていうのは、まあ、なんとなく分かっていて、きついことをわざわざやるっていうのはちょっと嫌だなと思ってたんですけども、まあある時にこうそれを乗り越えた先に絶対なんかそれ以上の得られるものがあるなと思ったので、はい、出ることを決めました。はい。で減量期間っていうのは半年間設けていて、トレーニングは週5、6回して有酸素運動、ウォーキングは45分を週3回やってました。で起きたら毎朝20分か30分歩く。はい。で食事管理ももちろん徹底的にしていて、あとはポージングの練習、ポージングで本当に見せ方が変わるので、そこもすごく練習をしていました。ヒールが私はヒールを16センチのものを履いていて、足がめちゃめちゃ痛くなりながらも、はい、ポージングの練習を毎日毎日やっておりました。はい。でその努力もあって、初めて出た大会で優勝をしました。はい。もうその時は本当に嬉しくて、もうしょうがなかったです。嬉しくてしょうがなかったです。はい。で本当にいろんな人からすごいねとか頑張ったねとかおめでとうっていう言ってもらえることが本当にすごく嬉しかったなと思います。あとは私はちょっと実はコンプレックスが結構あって、まあ体に対するコンプレックスがすごくあったので、そこがやっぱトレーニングを通して、まあ、変わっていって、自分の自信になって、こう優勝っていうなんか誰かから評価をされた時がなんかすごく私が弱みだと思っていたところが、強みになった瞬間でもあって、すっごく嬉しかったです。はい。ね、本当にまあその気持ちもあったんですけど、2回目ぐらいからこれって本当に健康なのかなっていう風に 思い始めました。っていうのも私は、理想の体を手に入れたら幸せだなっていうふうに思ってたんですね。なんですけど、こうコンテストを終えて気づいたのが、体が変わっても自分との向き合い方は変わってなかったなっていうのに気づきました。ボディコンテストだけじゃなくて、例えばお仕事であれば独立したら幸せになるだろうとか、売上が上がったら幸せになるだろうとか、例えば、何かの SNS とかでフォロワーが何万人とか1万人になったら幸せとかって思うことってあると思うんですけれども、私は本当それが理想の体になったら自分は幸せだなっていうふうに思ったけど、違うなって思って、健康ってなんだろうとかっていうのをぐるぐるしました。このボディーコンテストがあったからこそ自分にとっての幸せとか健康を考え直すきっかけになりました。で、この続きは、次回ちょっとお話をしたいなと思います。次回のテーマが体は変わったでも心はどうだったっていうところでお話をしたいと思います。はい、ということで本日めぐみがお届けいたしました。こちらの番組をお聞きの皆さんからの感想や質問などコメント欄に随時募集しております。私は、8のつく日を担当しておりますので、また8のつく日にお会いしましょう。本日もお聞きいただきありがとうございました。